Kiss FM Kobe. Viva La Radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。さあ、ここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るいいところを近藤学人がたっぷりお伝えするコーナーです、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今月トゥエルブスターズでピックアップしたのは兵庫県北部の香美町です。まずは町長のインタビューをお聞きください。本日のトゥエルブスターズは香美町に来ております。香美町の町長、浜上町長にお話聞いていきたいと思います。
はい、
町長
よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですけど、香美町、町長どんな町でしょうか。
はい、香美町は平成17年の4月に当時の霞町、村岡町、三方町の3つの町が合併してできた町でございます。北は日本海に面し、南は中国山地に連なる標高1000メートル超えの山々、町を南北に流れる矢田川と山、川、海、自然の恵みにあふれる町です。
そう、これ香美町のすごいところは本当に海の幸、山の幸、全部食のなんか、ね、食の全てがここにありますもんね。
そうですね、うん、香美町では全国有数の漁獲量を誇ります、はい、漁港を有しております。日本を代表する松葉ガニ、兵庫県では香美町だけで水揚げをされます霞ガニ、紅ズワイガニですね、などの水産物、田島牛、あるいは村岡米などの農産物をはじめとした特産品、またそれらを生かした水産加工業、田島当時が醸す地酒を作る酒造場などの地場産業がございます。それぞれの特色を伸ばし、地域資源の付加価値を高めながら全国的な産地形成、観光拠点作りが展開されることが期待をされています。
本当にそういう食豊かだなっていうのは毎回来たら思ってね、まあ僕らも何回か来てるんですけど、何を毎回何を食べたらいいんだろうっていう、その嬉しい悲鳴というか、もうありすぎて、はい、迷いすぎるのがもうこの香美町の一つの楽しみでもあるんですけども、町としての施策とかイベントっていうのがあったら教えてほしいんですけども。
はい、香美町では町の将来像でもあります子どもたちに夢と未来をつなぐ町の実現に向けて、住民の皆さんの視点に立って未来の子どもたちにどのようにして香美町を残して引き継いでいくのかを理念とし、将来を担う子どもたちがこの町に生まれてよかった、この町に住み続けたいと思えるような重点的優先的に推進すべき施策の方向を定めております。この町が好きだ、この町をより良くしたいという人たちが集まり協力すれば、町の魅力が高まり、つながる全ての人にとって幸せを感じ住み続けたい町で集まり続けることができます。次世代に責任と自信を持ってこの町を引き継いでいくために町の活性化を進めてまいります。
いや、その香美町でおそらく生まれ育つと、もうさっきも言ったように食べ物なんてものすごい宝庫じゃないですか。
そうですね。
そうなってくると、はい、毎日知らず知らずのうちに美味しいものを食卓で食べるじゃないですか。でそれってなかなか子どもの時なんか気づけずに、大人になって例えば香美町から例えば出て、
そうですね、
その後めちゃめちゃ
都市部とか、
はい、
まあ、大学に、都市部の大学に通ったりする時になると、うん、やっと初めて地元の食の良さっていうのを感づくんじゃないでしょうかね。
そうっすよね、はい、いやもうなんかそれがなんだろうな、子供から大人になる間の町の魅力をむちゃくちゃ知る期間をなんかもうちょっとタイミング的に作れると、みんなめちゃめちゃこう愛して出てって宣伝してみたい、で後がと戻ってくるってなると思うんですけど、なんかその辺の難しさはありますよね。
そこら辺のこう難しいところがあって、まあ人口がどんどん減ってしまって、今の町の 一番の課題は少子高齢化、うんうん、それから若者の都市部への流入、このことで人口が減少していくことが一番の町の課題であろうと思っておりますので。
そうですよね、はい、そして、上町の産業、こういう産業やってるよっていうのあれば教えていただきたいんですけども。
まあ、さまざまな形で、はい、海のもの、うん、あるいは山のもの、うん、で地元に根ざしたさまざまな、先ほどおっしゃっていただいた食文化とか、はい、そういうものを起点にね、町内ではお酢を醸造しているようなメーカーもございますし、
便利です、
常盤さんという会社ですけれど、はい、はい、そこなんかも本当に全国からの注文がひっきりなしというようなことを聞いておりますのでね、はい、地酒の霞鶴、
霞鶴さん、はい、はい、
そういうものがですね、私どもの中でも地場産業として頑張っていただく企業もございますし、また水産加工につきましては、さまざまな地域の特産の水産物を加工して二次加工として製品化するような食品会社もできておりますので、そういうところでこう地元の魅力を今よりもっと産業としてつなげていくように、できれば U ターンしてきた若い方々をそういう企業で頑張って働いていただけるような仕組み作りを、はい、はい、なんとか町で考えていかなければならないというふうに考えています。
そうですよね、いやだ、こんないいものを作る、産業がある中でやっぱり新しい産業とか新しい何か持ち込む人たちもいらっしゃるんですか、その移住という形で。
そうですね、はい、こう移住定住にも我々は力を入れておりますので、はい、この上町に来て何かをしたい、店をやりたいとか、そういう方々もできるだけ多くの方々に上町への移住も進めておりますし、うん、はい、そういう仕組み作りも考えておりますので、うんうん、できればこちらの方に移住していただいて、こう町が発展するような企業創業を若い方々で行っていければということで、わずかな支援策も用意し、うん、準備しておりますし、そういうことで待ち望んでいるところです、
うんうん、そういうのはだから上町のホームページなんか見たらいろいろと調べたら出てくるってことですね。
そうですね、
今後の上町の目標とか何かあれば教えていただければなと思います。
そうですね、先ほど申しました超少子化社会、はい、少子高齢化、これにいかにして歯止めをかけるか、人口減少にどれだけブレーキをかけるかということが町の今一番の喫緊の課題ですので、逆に上町への移住を促したり、この町で生まれた方が先ほど申しましたような地元企業に働く機会を得ていただいて、この町にずっと残っていただけるような仕組み作りを役場の職員とともに今、はい、一生懸命考えてるところですけど、なかなかうまくいかないのが現状です。
そうですよね、もうこれ人を入れるっていうの本当に難しい問題ですよね。こんだけ美味しいものもあって住みやすい街じゃないですか、自然も多いで、子育てなんか最高にしやすいと思うんですけど、それでもやっぱなかなか人口増えないっていうのは、
そうですね、一番の悩みどころですね。
どうしたらいいんですかね、もうこれも
ね、まあ、その答えが出れば
そうですね、
ありがたいとこですけど、
本当ですよね、はい、いやなんかもう若い子たちがガンガン意見してほしいですね。
そうですね、
新しいものを、なんか新しいアイデアをっていうのは、そんなんあれでしょ、町長言って
若い方々とのね、青年会議所のメンバーだとか、はい、はい、うん、商工会青年部の若い方々との意見交換は定期的に進めておりますし、若い方からのさまざまなアドバイス、うんうん、より具体的なことをもっと言ってくださればありがたいと思うんですけれど、
なるほど、
まあ、若い方なりのいろんな意見は、はい、日常生活の中でも、はい、まあ、役場の職員にも若い職員はたくさんおりますし、そういう若い方々のさまざまな意見というのを少しでも反映していくようにならないと、なかなか町民のこうニーズや期待には応えられないと思っていますので、
今日はもう自然そして食も豊かすぎるほど豊かな上町の町長、浜上町長にお話聞きました。町長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで上町の浜上隼人町長のインタビューをお聞きいただきましたけども、まあね、いろいろとやっぱり問題点もありますけども、はい、上町はやっぱり海山食材豊富なんで、なんだろうな、まあネガティブな話もしてましたけど、うん、これ
めちゃめちゃポジティブな要素たくさんありますよ。
そうなんですよ。でも住んでると気づかない時もあったりもするけどね。でも、うん、でも、
うん、
大人になってまた一回外出て帰ってきた時に気づくことってたくさんあるよね。
そうならないとなかなか気づけないから、まあ、外出るのはしょうがないとして、
うん、そう帰ってきたらいいんだよ、
う
ん、
そうそうそう、それだなと思いますけど、まあ海の幸山の幸上町はもう本当に最強ですからね。ぜひね、もう食べに何かを食べに行くっていうだけでも本当に素敵だと思います。で僕昼飯ランチ行ってきたのは中華料理白龍さんなんですけどもね、3年ぶりかな行ったのは。
あ久しぶりですね。
はい、ただねこの白龍さんといえばカニ味噌担々麺とカニ味噌まん、このセット、そうカニ味噌まんを担々麺の汁につけてディップして食べるというのはちょっとね、まあまあなんだろうな、食べ方としてはね、
うん、
子供っぽいけど、
いいのいいの、
すごいですよ。カニ味噌まんの、うん、あの、まあ、まんに、
ま
ん、まんですよね。まんですよ。
具、
ま
あの部分。
具じゃないよ、まんの部分です。あれ、まんの部分だよね。
皮の部分ね。
皮か。皮の部分。まんの部分、
うん。
あそこにもう担々麺の汁染み込ましたらやばいっすよ。
ええー、な
ーで、これ担々、何言われて、担々麺のカニの風味、
うんうん、すごい。
えぐいっす。だけど、うん、カニが強すぎると担々麺の良さ消えちゃいそうじゃん。全然
いい感じでコラボレーションして
るな。あ、なるほど、こういう風味になるんだ、こういう味になるんだっていうのは3年ぶりに行きましたけど、
うん、
レベル上がってますね。
うわー、
うん、
食べた、
うまい、作るの上手になってるわ。
なんでその上からやもともと上手
これ白龍さん ぜひ行っていただきたいなと思うし、白龍さんのおかみさんがねとてもあの明るくて元気な方で、またガクとチヤホヤしていただいて、
もうしなくていいんですよ、
ね、なんでだよ。
でも食べに行きたい。
ランチも大人気ですよ。
あ、やっぱりそうや
ね、ボリュームがすごい、ワンプレートみたいに出てくるけど、
うん、
めっちゃボリューミー。
でこれからちょっと寒くなったらさ、このカニ味噌担々麺食べたら体温まるやん。
温まります。僕だから定食とカニ味噌担々麺とカニ味噌まん食いましたからね。
食べ過ぎや
最高でした。はい、ぜひ皆さん白龍さんチェックしてみてください。そして、はい、その後西友カニ市場をね運営します株式会社日本海フーズさん、うん、このカニ市場いつもね冬僕行かしてもらったら、
はい、
もう満杯のカニをお土産でねいつもいただいて、
いいの、
はい、カニ三昧にさせていただいてるところなんですけども、はい、そこ の、まあ、あの運営してる株式会社日本海フーズさんっていう工場、これえホタルイカとかアオサノリとかカニのね加工するとこ、加工する工場、特別にこれ見学させていただいて、うん、社長さんがね全部エスコートしてくれたんですけど、俺ねほんとこれ謝りたい。やっぱ工場だから、うん、まあ、機械とかが、まあ、ガンガン作って、うん、でパックして、
うん、
もうなんか製品として出てる、うん、あとはあのぶっちゃけホタルイカとかは、うん、なんか完品じゃない、ちょっとなんだろうな、欠けてしまったものとかが、
うんうん、
俺詰められて、うん、スーパーとかに出される商品として出てるのかなと、加工品だから、
うんうん、
と思ったらもう全然手作業でやるし、はい、グラムをその職人さんが手で測って、まあ、大体ピンポイントで置くんですけど、
さすがやな、
誤差なく、
うん、
やって、それを周りでパックしてっていうのを人がやってる、
うんうん、
でホタルイカももうちゃんと選別して、ちゃんともう丸々いいやつしか使わない。
へ
ー、俺はびっくりしました。
あ、いや
こんだけこだわって値段そんなにしないんですよ、
うん、もっと上げていいよって思う。
俺はねさらに思った、このホタルイカの缶詰をそのままお店をやって出せば、
うん、
結構金取れるの。
やめなさい。
いやそのレベルなんよ。
へ
え。もうめちゃめちゃ試食させてくれるし。
ああいいの。私大好きですホタルイカ。
で家帰ってからねホタルイカ、はい、醤油と、うん、わさびと、うん、生姜、
うん、
これ 3つの缶詰味があるんですけど、
うん、
全部そのいただきましたけど、
うん、
全部やばいぐらいご飯に合うし、お酒ね俺がねあんま飲めないんで、
そうよ、日本酒に飛んだキャンカー、ね、大好き、
えげつないだろうなと思った。あれは
もう最高の
だよね。
はい、あってでございます。美味しいよ、大好きです。
すごかったですよホタルイカ、そして青さのりもね、
はい、もう
ご飯にご飯にかけたら最高です。青さ
の
り
ご飯にかけるの、
あの海苔ですよ、だから、
はい、
そのままご飯にかけれる、うん、で俺はねしそ、
シ
ソの実が入った
青さのり、
青さのり、
おいしそう、
つくだ煮
だ、
う
ん、
めっちゃ、
はいはいはい、
もうご飯何倍にもいけちゃう、もう白いご飯にそれがあったら OK みたいな、
ちょっとこう甘みがあっておいしいねんな。
で海の風味もスッとして、うん、最高ですよ。あとカニもね加工してて、カニ味噌を、うん、そのカニの甲羅、 にもう詰めるんです。
ほんで、
でじゃあそのカニの甲羅はカニ味噌もうバリバチバチ詰まったもうパンパンに詰まったのがスーパーとかで売られてるんですよ。
なんで買ってきてくれへんの。
え
大好き、まあ、それ食べるやんか、普通に食べて、
うん、確かにそうなるな。
最後、うん、そこにまた日本酒入れて飲むね。
あそうそうそうそうそうそう、
最高よね。
でやっぱりもう加工品だから、うん、甲羅にそれしか詰まってないから、なんか他の言ったら、ね、言ったらね、そのまま本当のカニだと、
う
ん、いろんなものが邪魔になったりするじゃないですか。そんなのがないからもうね、そんなのをもう本当に一つずつ丁寧に作られているのがこの株式会社日本海フーズさん。そしてそれを売ってるのが西友カニ市場。もうこれはぜひ寄って皆さん全部買って家帰って酒米最高ですそして蝶々インタビューの後ですけども、これ焼き菓子とコーヒーのお店トキトさん、こちらもね2年前ぐらいに行かせてもらったのは、じゃあ違う、今年行ってるわ1回、
うん、
で余部鉄橋に近い場所にあって焼き菓子とコーヒーが自慢のお店で、カニカ工場をおしゃれカフェに再生して使ってるんですけども、コーヒーがうまいしチヤホヤしてもらえるし、もう最高だここも。でね、トキトさんメッセージもありがとうございます。祝さん、ガクトさん、こんにちは。毎週金曜日のビバラ楽しませていただいてますと。
ありがとうございます。
ガクトさん、先日取材でお越しいただき本当にありがとうございました。1年に2度もご来店くださりお会いできるなんてとても光栄です。嬉しかった。季節的にガクトさん好きなレモンクッキー用意できなかったんですが、うん、またフレッシュなレモン入ったら作りますと。その時はぜひ祝さんもご一緒にお越しください、
ね、ありがとうございます。
フランスイベントもガクトさんらしくこだわりの作品たちに囲まれて楽しんできてくださいと、うん、そんなとこまで気を使っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。トキトさん、本当に
本当に素敵なお店ですよ。コーヒーも美味しいですしね、ほんわかできるお店なんで、ぜひ皆さんトキト、
はい、
チェックし、漢字の時にひらがなの音でトキトですから、
トキト、
うん、ぜひチェックしていただければなと思います、はい。メッセージもありがとうございます。マッコニさんは、埼玉県から、上町のおすすめは猿尾滝、滝の景観が猿の尾に似ていることから、猿の尻尾に似ていることは猿尾滝と名付けられましたと。埼玉からありがとうございます。そして初メールです。ありがとうございます。スミーさんですね。祝さん、近藤さん、スタッフの皆さん、こんにちは。初めてメールします。上町のおすすめスポットは道の駅八北ですと、
うん、
道の駅は面白いんだよ。ずらっと特産品並んでますと。お腹だけでなく心も満たしてくれますと。
絶対寄るよね、うん、大好きです。
兄さん好きだよね、
はい。
そしてひろちゃん、そしてパパパカッションさん、すごい加湿器さんは、余部鉄橋と余部鉄道、
うん、
空の駅展望施設、
あ、
うん、駅がそのまま
残ってて、
うん、展望施設になってるっていうところですね、うん、とても素敵ですとメッセージいただいてます。皆さんありがとうございます。今回も上町からね、姉さん先ほど言いましたけどプレゼントあります。
はい、
アスミガニ2杯、こちらを3名様、
いや
ー、現地からの発送となるので当選された方の情報は上町役場と共有することをご了承ください。
はい、
ということで姉さん、上町いかがだったでしょうか。
次は私に行かせてください、よろしくお願いします。
ダメです、行くのは僕です。カニも食べます
カニ皆さん当たるよ送ってね、まだ間に合うよ。
さあ次回は12月20日、ピックアップするのは稲川町です。ということでキスナーの皆さん、稲川町のメッセージを近藤学徒にぜひおすすめスポットを送ってきてください。メッセージお待ちしております。以上、兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。